QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年初頭いつも使っていたヘアスプレーを使い果たしてしまい、手元にあった接着剤で髪の毛を固め、話題になったアメリカの女性がいます。皆様ご存知でしょうか。結構ネットでね有名になりましたね。 この女性 TikTok にてヘアスプレーが切れたのでこれを使いますと超強力接着剤を頭全体にスプレーし、髪をバッチリに仕上げた動画をアップしました。
すごいな。
その1ヶ月後全く同じ髪型のまま最悪最低だと後悔する動画をアップ、あらゆる洗髪あらゆるトリートメントを試したものの髪はびくともせず固まったままであることを告白。でコメント欄ではマヨネーズを使えよとか、いやオイルだ、いやアルコールだと各種アドバイスが飛び交うものの、いずれも失敗。最後に髪を剃ろうとしたもののそれすらうまくいかず、ついに地元の病院に駆け込みました。病院ではマニキュアの除光液で処置をしたものの、結果頭皮をやけど、髪の毛が一時べとついたものの再び固まってしまい元に戻ってしまいました。この強力接着剤を作ったメーカーも、彼女が使用した製品は永久的な効果があるので髪の毛を使うことは明示しておりませんと、お手上げ宣言となるコメントを出しました。どんな接着剤ですかねこれね。
すごいですね。
この騒動を知ったとある整形外科医が施術を申し出ました。彼は頭皮を痛めず接着剤を除去するために自身の、自らの膝小僧を実験台にして独自の除光液レシピを編み出します。この除光液の治療によって、これ治療っていうのかこれ、ついに彼女の髪から接着剤が取り除かれました。この騒動で TikTok のフォロワーは110万人を超えた彼女はちょっとした有名人になりましたが、接着剤を体に使用するのはやはりリスクが大きいように思いますということでいただきました。でも あれですよ、ヘアスプレーも接着剤なんですよ。
へえ、
はい、基本的に弱い接着剤で、水で洗い流せるという体のものなんですよ。だから髪の毛を固めるっていうこと自体が基本その自然の摂理に、沿ってないというか、そういうものなので、だからあれですよ、だからヘアスプレーを吸い込むじゃん、その霧を、あれ肺の中でベタってつくんだよね、あれ。
そうなんですか。
だからヘアスプレーを使ってるなんていうのは、ヘアメイクアーティストとかはやっぱ、今特にそうだけどマスクしてるからいいんだけど、マスクしないでやるとやっぱ体に良くないって言って、
息止めてた方がいいですよ。
息止めてんだよね、だからね。
自然と私も普通に自分でやるときは息止めてますね。
確かに、
ね。だからやっぱ吸い込みとは良くないっていう。だからね、プラモデルなんか作るときはそういう塗装するセットがありましたね。段ボールとかで作るんですけど、その中で掃除機をつなぐようになってて、バキュームで
こ
う、そういうのをこう作って頭を突っ込んでシュッってやるといいかもしれないですね。エアブラシかなんか使うみたいな。接着剤ね、私もこの動画は見ましたけれど、もう頭ペタッとこうね、なんか黒人の方でしたけどね、そのペタッとした感じで固めてて、綺麗にはまとまってんだよね。ただそれがずっとだったらそれは嫌だろうなっていう、
地毛が伸びてきて
ってことは
切るとかできなかったんですかね。
こう浮かび上がってくんじゃない、でそれ自体が上でこうずれるんじゃないの、どんなのかが知らんけどね。
いやですね、なんか確かに根元が柔らかくて上だけ硬くて
そやそや。でも一番薬品とか使わずに、除去する方法は自然に伸びてきて、
それでバリカンかなんかで、
待つのかなって思ったけど、
一旦ちょっとスキンヘッドにはなっちゃうけどね。どうなんですかね。接着剤でひどい目にあったことありますか。なんか
ひどい目は特にないかな。うっかり指と指つなげてどうしようと思った、
瞬間接着剤を初めて使った時に、 こう指で親指と人差し指でペタペタペタ、うん、ああ動かないとかっつって
焦るパターン
焦る焦る、
でえらい目にあったとかっていうのありますけど、あのちなみにあの寺子さんはいつもあの髪の毛を固めるときにアロンアルファを使ってるそうなんですけど
強いな、
どうですか。
固めませんよ。だって固めるんです。女子で固めるってどういう時ですか。
女子で固めるときはどう、頭アップにするときとか、
う
ん
ね、
あるんじゃない。
アップもそう
です。今ルドゥイさん頭ちょっとこう固めてる方、はい、これ固めてるのかな、縛ってる感じ。
あ、クリップなんですけど。
ああ、はい、あ
ただね、例えばバレエとか、はい、ああいう時のお団子のピッとか、
あ
そうですね、もう単純に髪の毛アイロンとかで巻いた時も一日持つように
やっぱあれこう VO5 ヘアスプレーかな
って
思われて。 VO5 って今ないの。
いや、あります。
あるでしょ。別に
でも古いですよ。なんかあんまり若い子が使ったイメージないです
そうだってこう母ちゃんの化粧台にはいつも VO5 がいかない。
母ちゃん
の
化それが古いんですって。
あ、そう、
それが古い
化粧台。そうでしょ、母ちゃんの化粧台って。
ああ、そう、あの親父のところにはあの資生堂の MG5 がいたけど、ね、
あ知らんし、
あとバイタリストがいたけどね。
知
らない。あ、まあねえ、私もだあんまり頭とかに何にもつけないんで、そう、何つけるのって、何皆さん何をするの。トリートメントとかするだけやっぱり、うん、そのリンス
ワックスとか使うんですよね。
そうですね、
ワックス、
うん、ヘアオイルとか。
ワックスは何、あの車にこう塗るやつを乾いてから磨いて
くれる。それぞれの匂いで
用と違います。
絶対臭い。
あ、何まずほらあのまずシャンプーをするわけでしょ、
うん、
でリンスをする、
うん、
で何その後トリートメントまでするの、うん、毎回。
え、毎回はしないですけどね。
ああ、
あのヘアオイルは
ヘアオイル
あのお風呂上がってから別に流さんでいいやつ、
う
ん、
流さないトリートメント。
はあ、うん、いろんなものやるわけですよね、うん、上田君とかそういうのやってんの。
全然やらないです。
ああ、そういうねナチュラルな感じがね、ルイさんが好きって言ってました
急に
、
いや、まあ、もともと嫌いです。
あ、そういうのが、うん、匂いのするやつとか、
うん、
いや、なんか頭につけるっていう習慣がないですからね。
ああ、じゃあね、あの顔にはいっぱい塗ってるとか
いや全然何もしてないし。
ああ、やっぱり、まあ私もあのだから散髪屋に行くとこう頭洗ってくれた後にあのなんだっけ、あのトニック、
あ、
トニックつけておきますねとかって言われて、別に断る理由もないんで、はいとかっつって、なんかこうハーブの匂いのやつがこうシャッシャッシャッってかけられて、ドライヤーで、あ、俺いい匂いだなとか思って、でその後なんかリキッドをどうしますかとかって、リキッドをどうしますかって日本語がよくわからねえなとか思いながらいりませんって言って、あのいつも断るんですけど、まあでもあのなんかサウナとか行った時にこうそこにこう置いてあったら面白いから全部使ってたんだよ、なんかどんなのやってみようとか、ただっていうかもうね、使った方がいいねと思って、それでやってましたけど、まあでも接着剤は本当注意していただきたいなと思いますね。ちなみにあのアロンアルファっていうか、まあ、その瞬間接着剤というのは、どういう風にして出来上がったかというと、もともとあれは化粧品を作ってたんです。化粧品を作っていて、であるあの薬品 A 剤と B 剤があって、うん、でそれを何かの拍子に間違ってなんか混ぜちゃったのね。そしたら固まっ一瞬間で固まっていくっていうのが見えて、うん、なんだこれやってることになって、でこれは接着剤に使えるんではないかっていうことで出来上がっていったっていう歴史があるんですよ、
ね、
で気になるのは一体何の化粧品を作ってたんだろうかっていう、ね、意外とやっぱり髪の毛を固めるっていう、ね、なんかこう、まあ、キラウエイクさんが使ってるのはまんざら嘘ではないっていうことでしょうか、ね、ちなみにあの
女性の皆さん、
女性の皆さん、
はい
はい、
はい
はい、
あの仕事行くとき前にあの髪をなんかそういったスプレーとかワックスでしていく人たちですか、皆さん。
していかない人たち。
あ、そう
ですよね。
していきますね。
してい
き、それは何を使います。
ワックスかそのヘアオイルみたいな、
はい、ああ、ね、それは、ま、髪の毛をまとめるためですか。
あ、そうです、
落ち着かせるためってですか。
あ、そうそう、なんかアホ毛みたいな立ってるのを抑えたりとか、
アホ毛懐かしい、アホ毛
とか髪の毛バサバサやったりとかしたら、
あ、
潤いの
まとめるってことですね、
うんうん、
すいません今の質問は何だった
のあ、いやいやいやいや
、
女
子トークですよね。
それって それって結局あの何ですかね、あの朝起きたら髪の毛がめっちゃ跳ねたり、そういうそういうことですよね。
でも跳ねてたら私はもういっそのこと全部濡らしますね。
ああ
、うん、あとパーマとか
使わない派ですかね。
うん、うん、
俺もあの水つけてこうあの鳴らす抑え、水つけて帽子かぶるって言ってだから大体朝午前中はえのき田新右衛門は帽子かぶってます、ね、
はい、あ、抑えるためにかぶってるんですね、
そのためだったんですね。
そういうことです、まあだからあんまつけませんけどね、いろんなものはね、ということで、ございまして、さあ桜前線がそろそろ気になる頃合いかなというところで、はい、うん、例年ですと FMC のお花見は、FMC 九州主催で、うん、熊本で行われるんですけれど、うん、今回は FMC 関西主催という、ことになっておりまして、うん、大阪で花見を行うという方向で今調整中なんですけど、うん、いつぐらいなんですか大阪は。
3月19日開花予想ですね。
ってことは満開は
26、27、
あ、67
とか。
ああ、大阪ってどこでやるの花見って。
大阪城
取り合いじゃない
で、取り合いむちゃむちゃ人多いですよ、う
ん、ああ、去年のねあの時は俺大阪城の真横で働いてたから、見てたんですけど、さすがにほら COVID-19 で規制されちゃったんで、うん、もう全然いなかったですけど、
う
ん、
そうですね、
今年はどうなんだろうね、その規制はするかもしれないよね、うん、ある程度ね、うんうん、でもやっぱり来るよね、
来ますよね、なかなか規制は、
去年やんなかった分今年やろうっていうやつが多いから、うん、
屋台とかはないんじゃないでしょうけど、
あ、まあ、あの FMC 九州の皆さんもぜひ花見のためだけに、
うん、ぜひ、
飛行機で、上田君もね、来ていただきたいと思いますけど、実はあの別件でちょっとあの動きがありまして、でこれは何かというと、あの多分もう言ってもいいと思いますけど、あのいつものビストロソラさんで、九州弾丸ツアーがちょっと話が出始めておりまして、今多分5月の下旬、そのゴールデンウィークをあえて避けようということで、5月の下旬にどうかっていう話で今話が盛り上がってるんですけど、うん、第1日目が博多の夜ということで、福岡で、屋台その他あの美味しい店をえのき田新右衛門がコーディネートしまして、私がこうおすすめの店をはしごするということになっております。で2日目が長崎に移動いたします。で、何を見るかというと、軍艦島に行こうと軍艦島上陸作戦をやろうということをちょっと、でその後あの、そのまま動いて、まだ分かんないですよ、その長崎にそのまま居座るのか、ひょっとしたら熊本に移動するのか、というところなんですよ。それで、まあ、最終的に熊本空港から、大阪に戻るというような弾丸ツアーというやつを今、企画中でございまして、これもまた番組化するんじゃないかなということでございまして、で多分あの九州地区で の運転その他は木田部さんと上田君にお願いするということなんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
助かります。
なんすか、私車軽なんで、はい、
大丈夫ですよ、あの
そういうことじゃなくて
借りますから、大きいのレンタカーでそれぐらいの予算は組みますんで、あ、
運転手ということ
ですね。そうです、運転する人が
煽り煽られみたいな番組が、
あ、それだから木田さんにはもうあえて自分の車マイカーで来てもらって、途中で
なんでやねん、
あの煽りをやるというそのあのイベントをね、だから福岡から長崎に行く長崎道突然ね、九州道から突然あのアスファルトからコンクリに変わりますけどね、で あれまだコンクリなのかな昔コンクリだったよね、長崎道ってね、
はいはい、そうです
ね、
う
ん、あれであそこでその後ろから追ってくるわけですよ、鈴木が緑色の鈴木が
鈴木がって言えた
らいいじゃん、別に車種までは言ってねえから、
いやいや違う、
車種まで言ったって
別に構わないじゃないですか、鈴木車が、
ああ、そうですか、ハスラーがね、ハスラー、僕もねハスラー乗ってたんですよ昔、ハスラーってバイクの名前だったんですよ、鈴木の、それはいつの間にか四輪になっちゃって、 うん、まあまあいいんですけど、そのハスラーが追ってくるんですよ後ろ
から、怖いですね。
怖いですよ。
音楽、いやハスラー可愛いですよ。
もうね、だからそれまで、ね、和やかな音楽がこう BGM な流れの後ろからこうハスラーがうわーんと追ってくるところで、急にあの007で言うとあのチャンチタンタンタンタンっていう音楽が変わってくるんですけど、そういうねこうちょっとね危機迫るシーンになってきてね。でこうそれをこうドローンで撮りましょうかね。ドローンで。め
っちゃかっこいいですね。
ドローンで。というね、ことでございまして、まあまあそういう、あと上田君の、ね、上田君の車って何人乗れるんだっけ、あれ
5人乗れると思いますよ。
あれ5人しか乗れないの？もっと乗れんじゃないの、あれ
7人ぐらい乗れそう。
なんか7人ぐらい乗せる、なんかあのほらいいじゃん、トランクとかに詰め込んで。
ないよ。
捕まらなければ。
そうですね、捕まったらおしまいよね。
俺の知り合いで軽乗用車にさ6人乗って東京まで行った人いるよ。
すごいな。
辛い。
辛い。福岡から、ね、
福岡から東京まで。
まあ車種によりますね。
ということでございまして、いろいろと動きがあるようなので、お楽しみにしていただきたいと思いますが。まああのいろいろとね、だからまあなんだあのこれからの時期はまず花見があって、そうだと梅雨か、なんか今年またなんかいろいろね雨がなんか多そうですよね、なんかね気になりますよね。
なんか今東京ラインやばいらしいっすよ。
ああ今ね、ああ
うん、
昨日だってね雷雨がね大阪ねすごかったですからね、あの雲が発達して今関東に行ってるということで、ございまして、さ あエンディングテーマ流れてまいりました。まああのともかく私が行ったラーメン屋が未だにわからない、
まだ行ってる
、わけでありまして、あとでまあその Google ストリートビューかなんかで多分あの歩いたであろう場所をまあ画像で見てみればここにラーメン屋があるんだこれだっていう有力候補が絞られるはずなので、来週には発表できるかも、まあ、発表しないかもしれませんけれどもね、というところでございまして、あとまあいつも皆さんはその例えば花見とかって例年するときはやっぱ大阪城なんですか、
私は万博記念公園、
万博記念公園の あっちの方がいいやね、
いいです絶対、まあね、広いです
しね、あれでも入場料払うのじゃ中入るの、
あまあまあそうですね、
でもまあその高い
わけ
で、
そんな入れてますから数百円ですから
ねじゃあその太陽の塔の下あたりで、
太陽の塔の下はダメなんです、入ってダメなんです、
あダメなの、
そうなんです、
あだからじゃあ周りのなんかあのそういうあの木が生えてるところとかじゃ
あなんか広場がいっぱいあるので、
あ、は
い、まあまあ桜の下はねもう人気なんであれですけど、はい、遠くで見えるとこやったら全然そうです。
でもあれでしょ、あのなんか料理とかはできないよね、ああいったところはね、
バーベキュー場があるんですけど、
あバーベキュー場
予約すぐいっぱいになっちゃうんで、今もう今のうちとっとか今のうちでも無理かな、
まあ、だからもうあのなんか食い物はあらかじめできたやつを、
ね、弁当か、
ね、持ってくような感じでしょうかね、あるいはこう見えないようにして調理するとか、こうみんなで取り囲んでこう見えないように
怖い怖い
っていうあの、そこまでして調理したい感じですね、もしくはこうあの太陽光で太陽光コンロってあるのよ、あの光太陽光を集めてそこにこう鍋とか置けるようになってて、あのそこそこの多分もうあの晴れてさえいれば
なんか防災訓練でもなりそうです ね、
だからこれはあくまで防災のための一環でございましてとか逃げ切るとまあまあ料理持ってきゃいいじゃんってまああの皆さんはねどんなお花見を計画なさっているでしょうか、この番組宛てにそういったエピソードをお知らせいただかなくて結構です、ということでございまして、まああのいつもそうなんですけどね、この番組始まる前は結構あのご飯食べてからやるんであのお腹いっぱいなんですけど、この一本番組収録すると必ず腹が鳴るんですよ、で今鳴りかけてます、本当に腹が減ってるんですよね、 ラーメンでも食うかどうか、まあどうしようかな、悩むところですという感じでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と
高倉あさみと
レデイカズミと
ストロンボリマユ、
そして FMC 九州は
キラウエユコと
リペリトイダでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。